はい、それでは実は今日の35章で、ヤコブの物語がちょうど終わるということになります。で、振り返りますと、ヤコブはシェケム、そしてベテル、そしてそこからエフラタ、ベツレヘムへ向かい、ミグダルエダルを通り、キリアトアルバ、すなわちお父さんイサクのいるヘブロンというところへ、行きます。そういう旅をしていたんですけども、その間にですね、ヤコブは3人の人と死別をしたことになるんです。ちょっと振り返りましょう。35章の8節で、お母さんのリベカが、リベカの父母のデボラですね、デボラが亡くなります。リベカがお嫁にイサクのお嫁に来た時に一緒についてきた人でしょうね。それから19節で、今日読みましたヤコブの妻のラケルが亡くなります。そして、29節、お父さんのところに着いてから、お父さんの、イサクも亡くなると、ということですね。そしてもしかするとヤコブは4人の人と死別したんじゃないかなと思うんですね。それはお母さんのリベカのことです。で、聖書はリベカのことを何も伝えていないんですけどね、実はヤコブが亡くなるときに、もうこの創世記の最後の方で亡くなるんですよ。49章、その31節でですね、ヤコブは息子たちに自分の葬り場所はここだよとこう指示するところがありましてね、その時にこの場所はお父さんイサクとお母さんリベカも葬られているんだよとこう告げているんですね。ですからリベカさんもちゃんと葬られたようなんです。ですからきっとそれはエソーとヤコブ兄弟揃ってお母さんも今回お父さんを葬ったようにお母さんも葬ったんじゃないかなと想像いたします。まあ、このようにですね、ヤコブは多くの人と死別するというそういう経験をこの旅でするんですね。それからもう一つの体験はその反対の一人の新しい命の誕生にも立ち会いましたですね。で、この35章で、ヤコブはいろいろと経験したわけです。で、特に、4人の人を亡くすということですから大変だったと思いますね。そういうヤコブを支えたのは何でしょうか。で、今日35章の11節もう一回見ていただきたいんですね。この時に神様がヤコブに現れてくださいました。ちょうどこの旅が始まる時でしたね。ですからヤコブが4人の人と死別する前でしょう。神様はまずこう言われたんです。私は全能の神である、こうヤコブにおっしゃってくださいました。皆さん、私たちも毎週 礼拝で、信仰の告白を使徒信条を持って行ってますね。そこでも私たちも言ってますね。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ずと、こうみんなで告白するんですね。ヤコブはこの私は全能の神である、こうおっしゃってくださった神様に支えられて、この旅を続けたわけです。私たちもですね、同じこの全能の父なる神を信じて神様に支えられて いるんですね。さて、この旅の中で、ラケルがちょうど身重になっていたわけです。そして、ベテルからエフラタ、ベツレヘムへ向かう途中で産気づいたようです。皆さん、身重での旅を強いられた女性で思い浮かぶ女性は誰でしょうか。私たちはすぐマリアさんを思い出しますね。ちょうどこのマリアさんもベツレヘムへ向かうわけです。マリアさんの場合はベツレヘムで産気づきましたけども、ちょうどナザレからベツレヘムへの道はこのヤコブが歩んだ道と同じ道だと思います。ということはマリアさんたちはベツレヘムへ着く前に道の傍らに葬られたラケルの墓を横にして歩いていったんじゃないでしょうか。ラケルはかつてヨセフを産んだ時にヨセフと名付ける理由を、主が私にもう一人の男の子を加えてくださいますようにという意味でヨセフと名付けたとありました。今回の出産もその時と同じ助産婦がいたと思います。ですから17節で、心配ありません、今度も男の子ですよと、こう助産婦は言っております。しかしラケルはもう今回の出産で精魂を尽き果たしまして、死を覚悟していたようですね。まあそれが分かってたんでしょう。またこの助産婦もきっと母体が非常に危険な状態であるということも知っていたはずです。ですから彼女はラケルを励まし、そしてもうラケルの状態が悪くなった時には彼女を慰めたと思うんですね。一番身近にいましたから。あなたがヨセフを産んだ時に神様に願いましたよね、もう一人男の子を加えてください、神様は今それを実現してくださったんですよ、こう彼女はラケルを励まし慰めたんじゃないでしょうか。しかしラケルはその慰めを受け取れずにいたんじゃないでしょうか。お母さんにとって出産の苦しみも苦しいですが、産んだ子供と別れることの方がもっと苦しいですね。それでラケルは死に際にその子の名を私の苦しみの子ベンオニとしてください、こう言って最後の息を引き取りました。夫ヤコブは非常に悲しんだでしょうね。そしてお母さんのいない赤子を連れて旅を続けなければなりません。旅の途中ですから、妻ラケルを正式な葬儀を開いて、そしてお墓に葬ることもできません。それで道端に埋めて そして立ち去ることになったんです。20節のラケルの墓に建てられた記念碑、これは今でも残っていると聖書にありますね。聖地へ行った方おられますでしょうか。今でも観光地の名所の一つになっているのがこのラケルのお墓です。で、現在は5世紀頃に建てられた建物がその上に建っているそうですね。で、このラケルのお墓は神様の民にとりまして長年苦しみの象徴となっておりました。エレミアという預言者がこの神の民イスラエルがバビロニアに征服されましてね、息子たちが連れ去られるっていうことになるんですね。で、その時にエレミアは我が子と離別する母の叫びはラケルの叫びと同じだ、母は慰めを拒むというようなことを書いている場所があります。このエレミア書の31章15節、エレミア書の31章15節、ちょっとそこをご紹介しましょう。1235ページです。31章エレミア15節1235ページ。主はこう言われる。ラマで声が聞こえる。苦悩に満ちた嘆き、泣く声が。ラケルが息子たちのゆえに泣いている。彼女は慰めを拒む。息子たちはもういないのだから、こういうふうなことが書いてあるんですね。で、このエレミアの言葉ですけども、新約聖書にもありますね。皆さん、ヘロデ王がイエス様が生まれた後、ベツレヘム一帯の幼子を全部皆殺しにしたということをマタイの2章が告げてますね。で、そのところで皆殺しにされた時のお母さんの叫びをここを引用してます。その時のお母さんの叫びはあのラケールの叫びと同じでしたと、そういうふうにこのエレミア書の31章15節を引用しております。このように産んだ子を亡くすというのは母や親にとりまして嘆き悲しみだけではなくて慰めを受け取ることができないという、そういう状態なんですね。だから彼女は子供の名前を私の苦しみの子と名付けました。こういうことが聖書に書いてあるんです。しかしですね、今の聖地イスラエル、皆さん、イスラエルとパレスチナの争いは絶えませんね。お互いにミサイル撃ち合ったりして、このラケールの叫びは今でもありますよ。そして皆さんのご存知の今行われているウクライナの戦争でもこのラケールの叫びがなくなりません。ですから聖書が今日伝えているこのことは昔のことであり今のことでもあるんですね。さて、ヤコブはラケルのつけた 名前に対して彼はその名前を変えます。幸いの子ベニヤミンという名前に変えるんですね。でこれはですね、あの言語では右手の側の子っていう言葉が使われてます。ベニヤミン、右手の側の子で、その右手の側と右側というのは昔からまあ幸いを表すものですから、あの幸いの子と日本語で訳されてます。しかしね、この右側、右手の側という言葉には深い意味がありますよ。ヤコブは私は全能の神であると言われた方に目を注いだんですね。でこの方にあっては苦しみは苦しみで終わるのではない、こう彼は信じました。ヘロデ王によって殺された幼児たちのような苦しみの子を私たちも現在知っています。ヤコブは私たちにもこのベニヤミンという名前を変えたことを通してメッセージを送ってますね。これらの子供は苦しみの子に見えますが、彼らは全能の神の右の手の中にある子供だ、右手の側の子ベニヤミンなんだということを私たちにもメッセージを送ってるんです。で旧約聖書で神様の右の手による救いのことを特に詩編が何回も歌ってます。そして有名な言葉を紹介しますと、イザヤ書の41章の10節、こういう力強い言葉がありますよ。恐れることはない、私はあなたと共にいる神、たじろぐな、私はあなたの神、勢いを与えてあなたを助け、私の救いの右の手であなたを支える。このイザヤ書41章の10節、この言葉もこの神様が救いの右の手であなたを支えるとこう告げてますね。これもぜひ皆さん覚えておいてください。イザヤ書の41章10節の言葉です。さて、ヤコブは、後に自分が死ぬ時に、最初にお話ししました49章ですね、創世記の。でその時にですね、ヨセフと2人の子を来るようにと命じまして、この彼ら3人にこの全能の神と自分が出会ってこの神に支えられたことを体験として伝えてるんですね。で、その時に妻のラケールをベツレヘムの道中で亡くして道端に葬るしかなかったということも彼は一緒にそのことをヨセフと自分の孫の2人にも話すんですね。それほど一番つらい時に自分は全能の神に支えられたんだよとこう証しするんですね。さてこのようにして支えられたヤコブは21節で12人の息子を連れて旅を続けました。その息子たちの名前がここに書いてあります。でちょっと22節でルベンのがですね、姦淫の罪を犯すんですけども、これは次のヨセフ物語の予告のような気もいたします。さて、ヤコブの旅のゴールは神が命じられた父イサクの帰留地ヘブロンで、ございました。でここで、やっとお父さんのところに帰ってきたということでこのヤコブの物語は終わります。ヤコブはお父さんと最後にお会い 会えてよかったですね。で、お父さんに何て言ったでしょうか。この父と息子の最後の場面、内容は聖書は書いてませんけども、イサクはきっとラバンおじさん行った時の苦労話したでしょうね。それと お嫁さんと12人の孫のこと、そして多くの財産を得たこと、その話もしましたね。そして先日亡くしたラケルの話もしたでしょう。そして何よりもお父さんの神様、そしておじいちゃんアブラハムの神、全能の神と私も出会いました、こう告げたんじゃないでしょうか。ですからこのイサクとの最後の対面というのは非常に重要だったと思います。聖書は伝えます、アブラハムがイサクを捧げました。ですからイサクは一度死んだんですね。でも神様によって生かされた人でした。またアブラハムももう死んだと同然な状態の中でイサクを産んだというようなことも聖書には書いてあります。ですからこのイサク、お父さんイサクと会って、またおじいちゃんのことも思い出して、ヤコブは本当にこの時励まされたことでしょう。そして、お兄さんのエソに連絡を取って、二人揃ってお父さんのイサクを葬りました。今日のこの創世記35章、何といっても中心聖句は11節の私は全能の神であると、ここですね。先日いみじくも英国女王の葬儀が行われました。見られましたか。英語でしたのでなかなか内容が分からなかったんですけども、カンタベリー大主教が最後にねこう言われましたですよ。全能の父なる神に女王を委ねましょう、こうねみんなに。で、私はねお葬儀で一番の中心は あの言葉だと思うんですね。そしてみんなで礼拝堂を出て行進、1時間以上もある行進に向かって行ったんですね。今日のお話にも出てきました、この全能の神、私たちもこの神に望みを置いて歩ませていただきましょう。また私たちの信仰生活も本当にこの神様に導かれたという歩みをさせていただいてね、証しをさせていただきたいなと思います。今日はここまでにいたしましょう。